ヨハネによる福音第61回、主の私たちのための祈りという主題で今日はお話しいたします。あえて聖書箇所を伏せたのは、その場に居合わせた弟子たちがイエス様の祈りを聞いているわけですよ。おそらく弟子たちの心はね、聞き入りながら、あるいはワクワクしていたんじゃないかな、そういう思いを一緒に味わえたらなというふうに思いまして、今日は聖書朗読をしなかったわけなんですね。ということで、しばらく皆様聖書を閉じておいてくださいそれでイエス様の祈りに弟子たちはどんな思いで耳を傾けたのかな、思いを馳せてみてください。今日は実は17章のイエス様の栄光の祈りと呼ばれるところなんですけれども、その最後の箇所なんです。次はもうすぐ18章なんですけれども、18章を見ますとね、こんなふうにあります。イエスはこれらのことを語り終えて、弟子たちと一緒にケデロンの谷の向こうへ行かれた。そこには園があって、イエスは弟子たちと一緒にその中に入られた。ということで、この後でイエス様はゲッセマネの園に行かれるわけなんですよ。というと、あれ?というふうに思いますね。実はですね、ヨハネ伝の14章の最後のところでイエス様は語られてから、立て、さあここから出かけていこうと最後の晩餐の席で言ったんですよ。だから当然出かけたものかと思ったら、18章までまだ最後の晩餐の部屋におられるんです。だから今日のところは、実は最後の晩餐の席でイエス様が祈った最後の祈り、まあ遺言のようなね、とても重要な部分だということがわかるわけなんです。この最後の晩餐というのは、なんと13章から始まってるんですよ。13、14、15、16とですね、ずっとまた続いているんです。ヨハネでも、ね、そういう意味で非常に特徴的なんですね。で、今日の栄光の祈りは、一番最初にイエス様は1節から5節までご自分のために祈ったということを言いましたね。で、その中に栄光という言葉、特にこの17章にはですね、栄光という言葉が7回も出てくるんです。それで栄光の祈りと呼ばれるわけなんですけれども、栄光というのはかなり硬い言葉ですね。これを優しく私たちの言葉で言い換えるとすると、大きな喜びだということを前回見ました。栄光は受ける人も、またその場に共にいる人々にとってもですね、やっぱり喜びなんです。ということで、栄光は大きな喜びというふうに言い換えることができると思うんです。で、イエス様こうおっしゃいましたね。17章の冒頭なんですけれども、これらのことを語り終えると、イエスは天を見上げて言われた。父よ、時が来ました。あなたの子があなたの栄光を表すように、この栄光を表してください。大きな喜びなんです。実はこれは十字架を指しているんですけれども、イエス様は人々が救われるという、その大きな喜びのために、ご自身を十字架にあえて大きな喜びだ言ってご自身を捧げるわけですね。この祈り、短い祈りの後で、今度は前回見たように、彼ら、つまりそこにいる弟子たちのことを祈るわけです。この彼らという言葉はもう全部で24回も出てくるぐらいに、弟子たちがこの彼らという言葉をイエス様の口から出た時にですね、ドキンドキンドキン、あ、俺たちのこと祈ってると思ってですね、もう胸をときめかせたと思うわけなんですよ。そしてその後で今日のところが続くわけなんですが、さてイエス様は誰のために祈っているでしょうか。聞いてください。イエス様ね、このように言われたんです。私は彼らのためばかりではなく、彼らの言葉を聞いて私を信じる人々のためにもお願いいたします。さあ誰でしょう。これは後の時代の全世界の人々です。弟子たちの言葉を聞いてイエス様を信じることになる人々ですよ。現代の私たちをも含めた私たちのための祈りなんです。ですから今日の説教題を、主の私たちのための祈りというふうに したわけなんですけども、さて皆さんならね、イエス様のこの祈りにどんなことを期待しますか？で、実は数日前に会社に、あの例によって、タクシーの運転手さんとクリスチャンの人がね来たんですよ。だから私ね、これ振ってみました。一体イエス様の祈りにどんなことを期待しますか、どんなことをイエス様にお願いしますかって言ったら、いっぱいって言ってました。いっぱいじゃなくて一個だけ大切なことをお願いするとしたら、どんなことを祈りますかって言ったら、それだったらばイエス様がいつも共にいてくださるってことかな。その方ね、50歳超えてるんですよ。素直な人ですね。イエス様が共にいてくださることをお願いすると思うんです。正解なんです。イエス様はね、そのことをね祈るんですよ。さあ開いてください。21節にイエス様の祈りがですね始まるんですよ。ヨハネによる福音書の17章21節、父よと呼びかけています。父よ、それはあなたが私のうちにおられ、私があなたのうちにいるように、みんなのものが一つとなるためであります。すなわち彼らをも私たちのうちにおらせるためであり、それによってあなたが私をお使わしになったことを世が信じるようになるためでありますと祈ってるんです。ここで中心になるのは、みんなのものが一つとなるためというふうに言ってますね。弟子たちはよっぽど仲が悪かったんだ、誰が一番かとかというふうに確かに言ってました。だから一つになるようにってイエス様祈り始めたのかな。そうじゃないんです。この祈りは私たちのための祈りですよ。弟子たちの祈りはもう終わってるんです。私たちなんです。でも弟子たちはこの後すぐゲッセマネで逃げ去りますよね。だから逃げ去って、やがてまた一つにまとまるようにってイエス様祈ってるのかなと思いませんか。でもね、それは弟子たちなんです。イエス様は私たちのことを祈ってるわけなんですよ。そうすると、あるいはこう考える人がいるかもしれません。これは後の世のクリスチャンたちが教団教派を超えて一つとなること、エキュメニカルなんたらかんたらとかですね、そういうふうな教会協力運動のことを祈ってる。そこまで祈らないでしょう。確かにね、現代のキリスト教の中には何百という宗派があります。でもそのことをイエス様この場で祈ってるわけはないですよね。イエス様のこの一つという言葉は非常に分かりやすい表現です。優しい言葉です。子供にも分かります。まあ硬い表現で言うとですね、例えば一致、統合、合併、団結とかいろいろ難しい言葉があります。でも大和言葉で言うとどういうことになりますかね。和というふうに言うことができるんじゃないでしょうか。日本はかつて和の国と言われました。和というとなんとなく分かるような気がしますね。それで国語辞典を引いてみたんですね。そしたら和というのはいくつかの意味があります。和らぐこと、あるいは互いに仲直りして仲良くすることとかですね、もう一つだけうまく釣り合い調和が取れていることとかいうふうな意味がいっぱい並べてありました。イエス様はそのことを祈っているのか。そうではないと思います。だってね、横の人間関係のことをイエス様はおっしゃっていることになりますよ。まあ、十字架に例えれば横です。横でも横だけでは十字架は完成しないんです。十字架にとって大切なのは縦の関係ですよ。そう思って見てみますとね、21節の始まりはイエス様ちゃんとそのことを語っています。父よと呼びかけていますね。それはあなたが私のうちにおられ、私があなたのうちにいるように、みんなのものが一つとなるためであります。十字架で言えば縦の関係ですよ。父と子、親子関係のこと、そして私たちは一つだ、そういう縦の関係です。しかもそれは愛の関係なんですよ。ですから23節26節に愛という言葉が繰り返し出てきますね。23節、私が彼らにおり、あなたが私にいますのは、彼らが完全に一つとなるためであり、 またあなたが私を使わし、私を愛されたように彼らをお愛しになったことを世が知るためです。親子の愛の関係のことを言っているんです。それから26節では、そして私は彼らに皆を知らせました、またこれからも知らせましょう。それはあなたが私を愛してくださったその愛が彼らのうちにあり、また私たちも彼らのうちにおるためであります。そうです、横の人間関係はもちろん大切ですよ。でももっと大切なのは私たち一人一人と父なる神との関係、縦の関係ですよ。それが本当に愛で結ばれて一つになっているということがどんなに大切なことかということをイエス様はここで祈っているということがわかりますね。ですからパウロはガラテヤ書の中でこのように言っているところがあります。あなた方は皆キリストイエスにある信仰によって神の子なのである。キリストに会うバプテスマを受けたあなた方は皆キリストを着たのである。もはやユダヤ人もギリシャ人もなく、奴隷も自由人もなく、男も女もない。あなた方は皆キリストイエスにあって一つだからである。もしキリストのものであるなら、あなた方はアブラハムの子孫であり、約束による相続人なのである。ガラテヤ書の3章26節以降の御言葉です。神の家族として一つなんだ。そしてその中心になるのは私たちと神様とのこの愛の親子関係なんだ。神の家族だということなんですね。この愛の親子関係をもたらすのは何かというと、あの冒頭のイエス様の祈りですよ。主イエスの十字架の栄光です。大きな喜びです。イエス様が十字架に私たちの罪の贖いをしてくださったから、私たちは神の家族となれるんです。そのことをイエス様は最も大切なこととしてここに祈っているわけなんですね。それでこの一つであることには実は目的があるんです。それが21節の中にですね、3つ書かれているんですよ。21節の中にためにためにためにというふうに目的を表す言葉が3回使われていますね。もう一度21節を読みますので、目的が述べられていることを気をつけてみてください。父よ、それはあなたが私のうちにおられ、私があなたのうちにいるように、みんなのものが一つとなるためであります。これが一つ目ですね。すなわち彼らをも私たちのうちにおらせるためであります。二つ目ですね。それによってあなたが私をお使わしになったことを世が信じるようになるためであります。目的が三つ書かれているんです。ですからみんなが一つの神の家族となるために、ちょうど父と私が一つであるように、それから二つ目にはですね、彼らつまり弟子たちが私のうちにおるようになるため、そして三つ目は世が信じるようになるためということです。世というのは私たちなんです。何を信じるのか、それも21節にはっきり書かれていますね。父が愛をもって私をお使わしになった、キリストとして使わしてくださった、そのことを信じるようになるためだということが書かれているわけですね。ヨハネが書いた手紙の中にですね、やっぱり同じことがです、記されているんです。こんなふうに書いているところがあります。私たちが神の子と呼ばれるためには、どんなに大きな愛を父から賜ったことか、よく考えてみなさい。私たちはすでに神の子なのである。世が私たちを知らないのは父を知らなかったからである。愛する者たちよ、私たちは今や神の子である。しかし私たちがどうなるのか、まだ明らかではない。彼が現れるとき、私たちは自分たちが彼に似るものとなることを知っている。その誠の見姿を見るからである。彼についてこの望みを抱いている者は皆、彼が清くあられるように自らを清くする。ヨハネの第一の手紙3章1節から3節までの御言葉です。もちろん私たちはね、これからどうなるのか、実際にまだ死を迎えていないわけですよ。イエス様の再臨を見ていないわけですよ。でもそのことはもうすでに約束されていると いうことなんですね。そのようにイエス様が私たちを神の家族にしてくださった、そのことを信じるようになるためですと。父をそのように彼らを一つにしてくださいと言っているわけなんですね。さて、この一つということをですね、イエス様はここで繰り返し言っておられるわけなんですけれども、どのような点で一つなのかということなんですが、非常に印象的な出来事はですね、私は新学校の2年目の時にキリストの教会北米大会というのに連れて行かれました。85年なんですけども、今から35年前になりますけどね、インディアナポリスで行われた大きなね、サッカーだけじゃないですね、いろんなものができる、野球もできるような大きなドームがありました。そこで全米大会が行われたわけなんですよ。私は日本のキリストの教会というのもあんまりよく知らなかった。もちろん受洗を受けたのはここから 2,3 分ほど下の朝日岡キリストの教会ですけども、でもキリストの教会ってよく分かんなかったんです。世界大会とかもちろん日本の全国大会にも行ったことはありませんでした。それが生まれて初めてだったんですけど、まあ人がものすごい何万人と集まってくるんですよ。フージアドームとかっていうところでですね、巨大なホールです。もう東京ドーム何個分みたいな、そんなところ集まってきてたんですけれども、私はそれを見てですね、こんなことを言ったんです。まあ、ちょうど私を連れてってくれたもう一人の日本人学生、鹿児島から来ていた学生にこう言ったんです。いやー、これだけの人が集まってくるんだから、ここで今年度の目標とかスローガンとか決めたらすごいだろうねっていうふうに言ったんですよ。そしたらですね、鹿児島から来た彼は、そういうことをしないのがキリストの教会のようですよって言うんです。スローガンも目標も決めないと言うんですよ。で、私は、じゃあ何のためにみんなこんなに集まってくるのって言ったら、キリストにあって一つであることを一緒に喜んで、そして神様を礼拝する、そういう交わりのためだそうですよって言うんですね。私は全くわからない。そんなことが35年前にあったんですけれども、今日の修法を見ていただけますか。これは大阪聖書学院の校章なんですね。学校のエンブレムなんですけどもね、十字架が真ん中にあって聖書があって、そこに赤い日本がありますね。そこの聖書の左側にですね、言葉がギリシャ語で書かれてあるんです。で、それを訳しますと、キリストで一つに、世が信じるために。今日のこのヨハネ伝の17章。厳密にこの文章ではないんですけども、そのスピリットがこの中に込められているんです。キリストで一つに、世が信じるためにというわけなんですよ。キリストの教会はですね、教団組織を持っていないんです。それから、階層もないんです。それから僧服とかですね、儀式ばったことというのも、もちろん礼拝はしますけれども、そういう儀式とかいうふうなものもないんですね。そんなんでまとまりがつくのかというふうに思うかもしれませんけれども、このことについてかつて大阪聖書学院の教師であった小田さんはね、このように言ってます。聖書とキリスト以外に何も持たない、教職の異界も僧服も儀式もない教会で育ったことは私には最大の幸運でした。こんなに身軽で自由なところは他にはありません。聖書を学んで喜ぶ以外、余分なことに頭を悩ますことがない。けれども、そのこと自体が一つということではないし、また一つに近づいたわけでもないと知りました。というんですね。キリストにあって一つ、キリストで一つというのは、イエスが父のうちに、父がイエスのうちにおられるというぐらいの一つの思いの共通と同じに、素直に神の愛をいただいて、こんなに私を大事にしてくださったんだと正味思える人同士の関係が一つであるということなんですよ。だから彼らが一つとなりますようにと祈られた主の悲願はそこにありましたと言っておられます。で、マーチン・クラークという大阪聖書学院のかつての学院長がいたんですけども、 この一つということについてですね、このように言っていたそうです。英語では一つということはユニティというふうに言うんですけども、この一つということは人間が作り出すものではない、そこにあるものを見出すものだと。人間がいろいろな会議とかですね、話し合いとかを持って作り出すのがユニティではない、むしろ私たちが見出すものだと言ったというんですよ。私はその言葉を聞いたときにですね、思い合わせたのは、今日の修法を見ていただけるでしょうか。藤木正蔵さんという方が、教会の中における一致ということで書いた文章を思い合わせました。上と下がありますけれども、この下のところですね、一体感ということについて藤木さんはこのように言っています。人は何によって一つになるのでしょう。一つの目標を目指すことにおいてでしょうか。思想や信仰を同じくすることにおいてでしょうか。そういうことで一体感を味わう人もあります。人は共通のものに関わることによって一つになるように見えて、実は共通の事実を内に自覚するまでは一つにはなれないものではないでしょうか。そしておそらく罪を置いて他にその共通の事実に出会い得ないでありましょう。罪において一つ、一体感に内容を与えるのはこれですと言っています。つまり私たちは救われなければならない罪人なんだということにおいて同じなんです。そしてイエス様がその救い主だということにおいて同じなんです。他のことはですね、付け足しなんです、付属物なんです。私たちは救われるべき罪人だ、その原点に立つときに私たちは本当にですね、いろいろな違いというものを受け入れることができるようになるというわけです。しかしこの救われるべき罪人だということを忘れると、限りない争いが起きるんです。私はそうは思わない、そうじゃないだろう、こうだろう、いろんな主張意見が飛び交い、また対立するんです。それほどに私たちはね、取り留めもない、本当に対立するに早い存在なんです。でもたった一つ、救われるべき罪人だ、このことが分かってイエス様が救い主だと知ったときに本当の一つになれる。イエス様が祈っているのはまさしくこれなんだなということを思うんですね。さて、日本でのある年の全国大会のことなんですけれども、その時の大会テーマ、毎年行われるんですが、大会テーマというのがあります。決してそれはスローガンとかですね、いうふうなことではないんです。大会テーマ、例えば神の家族とかですね、そういうふうな大会のテーマがあります。ところがその年は非常に物議を醸した大会テーマになったことがあったんです。そしたらですね、いろんな議論が出てきました。ある人から大会委員長の方に手紙が来たそうです。その委員長から聞いた話なんですけども、その手紙にはこう書いてあったそうです。一体委員会は今回の大会テーマについて見解が一致しているのかという手紙をもらったそうです。そしたら彼はそれに対して返事を書いたそうです。はい、見解を統一しないということで一致していますと書いたというんですね。私はこれは本当に明快答だなと思います。本当に私たちはイエス様に救われなければ罪の中に死んでいく人間なんです。そして本当に一人一人を見ると違っているんです。これを統一しようとかですね、話し合いで何とかまとまりをつけようったって、そんな生優しいもんじゃないんです。でもたった一つ、救われるべき罪人である、ここに立ち返るときに私たちは一つとなることができる。イエス様にあって、キリストにあって一つとなることができる。イエス様はそのことを私たちのために祈ってくださっていたんです。今日は主の私たちのための祈りという次第で、ヨハネ伝の17章20節から26節を見ました。私たちには様々な意見、主張、主義があって分裂するに早いものです。でも救われるべき罪人であることにおいて 同じなんですね。そのイエス様の祈りをもって結びにしたいと思います。20節と21節を再読いたします。私は彼らのためばかりではなく、彼らの言葉を聞いて私を信じる人々のためにもお願いいたします。父よ、それはあなたが私のうちにおられ、私があなたのうちにいるように、みんなのものが一つとなるためであります。すなわち彼らをも私たちのうちにおらせるためであり、それによってあなたが私をお使わしになったことを世が信じるようになるためであります。感謝してお祈りいたします。天の父神様、イエス様は後の時代の私たちのためにも祈ってくださいました。あまりにも互いが違いすぎ、自己主張の塊のような私たちですが、ただイエス様によって救われるべき罪人だということにおいて一つです。そしてイエス様の十字架の贖いのゆえに、私たちを神の家族に迎えてくださっていますことを感謝いたします。キリストにあって一つということを心に刻み、神の家族としてあなたの祝福のうちを歩む人がどうか増し加えられますように、私たちをも証の器として清め生かし用いてください。イエス様のお名前によって感謝してお祈りいたします。アーメン。